原宿です。
お寿司です。
さあ今日はあれやりちゃいますよ。
お、あれか、なんだ、
読んだことない雑誌選手権ね。えこれ知ってる？はい
ご存知みたいに言いましたけど、
まあもうこれを聞いたら、うん、皆さん分かってくれたと思うんですけど、うんうん、まあ、新企画ですね。
お、来た来た来た。
まあ、僕とお寿司さんがですね、
はい、
お互いにもう読んだことない雑誌を持ってくる。
うんうんうん、あるね、読んだことない雑誌。
なんか本屋行ったらさ、
あるあるある、
誰が買うんだ俺みたいな雑誌いっぱいあるじゃないですか。それを買ってきて、
おうおう、
その中から相手が絶対知らないだろうなと思う知識をピックアップして言う。
ああ、いいじゃないですか。
その知らなさを競うっていう感じですね。
いいじゃないですか。
本当に全く知らない何それっていう知識の方が高得点。うん、
なるほど。全然知らないし、うん、多分それ俺今後も一生知ることないだろうなっていうのがやっぱ高得点。
で、もう本当にへーっていう感じだったらもう100点にしましょう。
おー、いいね、いいね。
うん、まあ、知らなかったけど、なんか別にそんな
。まあなんか、そんな気がするみたいなのとかね。
う
ん、
そうじゃないみたいな感じだったら、ちょっと、
まあ、まあ、低いね。
低めにしましょうか。
うん、
で、まあ点数つけていって、高得点な。
うん、どっち、言われた方が点数つけるってこと？
今から雑誌をめくって、その知識を言うんですけど、
はい。
だそっち、知識を言われた方が評価するって感じですね。
わかりました。
うん、
いやもうどんと濃いですね。
さあ、じゃあちょっとお寿司さんから
読んでもらっ
ていいですか。じゃあ、じ
ゃあ俺から言いますか。いいっすよ。いや、相手がまあそもそもね、何を知らないかっていうのもちょっと難しいところだもんね。
まあまずじゃあ雑誌名から聞きましょうか。
俺のね、ちょっと買ってきたの、これは知らないんじゃないかなって、現代ギター。
ギターの専門誌。
ギター専門誌。
え、ギタリスト？
クラシックギターを楽しむための情報誌。
クラシックギターね。そうそうそう、バンドのギターじゃなくて。
バンドとかじゃないのよ。
本当のクラシックギターだ。
そうそう。もうだってもう表紙のこの、いや、3人とも全員地味っていうか。
わかんないです。誰だか。
誰だかわかんない女2人と男1人が。
ね、しかもなんかそんなこう、まあ言っちゃあれですけど、そんな鼻のあるタイプの。
いやいや、クラシックギター界では多分相当鼻のある。
有名なのかな。
人なんでしょう。2016年のね、7月。
去年ですね。まあでも新しい。
そう、新しい目のところ。
そこからじゃあ、知識を。
はい。
言ってくれるってことですね。
そう、ちょっともう、割と、まあ、簡単なところへんからっていう感じで。う
ん
う
ん、はい。じゃあ、そんな現代ギターから。
うん。
僕の知らない知識を教えてください。
こっちにします。こっち、これです。
はい。
注目の海外若手演奏家、は
い、うん、
クピンスキーギターデュオですが、
クピンスキーギターデュオ
クピンスキーギターデュオっていう人が、
全然知らない。
二人組知らないの？
全くわかんないです。
今一番注目株。
そうなの。
うん。どこだろうね、ヨーロッパで高い評価を得ているポーランドのギターデュオですよ。
はあ、
ジェイソン・ステイサムみたいな男と、
はい、
あとなんか可愛い女の子2人組。
お、男女混成。
男女混成。
はあ、
その、うん、ジェイソン・ステイサムみたいな顔をしている、
はい、
ダリウス。
ダリウス、かっこいい。
ダリウスっていう。
かっこいい。
エヴァ&ダリウスって言うんだけど、ダリウスが、日本で一番好きなもの何か知ってる？
食べ物ってこと？
いやいや、日本の文化といえばこれだって。
文化で一番。
まあ、絶対当てらんないんだけど。
絶対当たんないの？
なん一応なんか答えてみな。
いや、意外とだからなんかちょっと、うん、まあ、寿司とかと思わせといて、結構でも今そんな、ネットが発達してるからさ、
うん、
そんなみんなわかるわけじゃん、日本のことなんて。
うん、
だから、結構マニアックな、え、それ知ってんのみたいな、ダリウス、おい、うん、みたいな感じのことだと思うんですよね。
うん、
AKB じゃないですか。
ああ、なるほど。
アイドル。
はいはいはい。
アイドル文化が好き。
ぽいぽいぽいぽい。
俺でしょ。
ああ、なんか音楽やってるし。うん、全然違います。
違う。
正解は、
はい、
日本の文化といえばさ、これだよね、
うん、
淡水アクアリウム。こいつは日本の文化を淡水アクアリウムが一番すごいと思ってるらしい。
水槽ですか。
そう、水槽とか、あと水槽生物飼育設備とかがすっごい好きらしい。
そうなんだ。
で、日本に来た時に、
うん、
天野久志さんっていう有名な人がいるらしくって、うん、その人に会いに行ったっていうエピソードを、うん、あの語ってます。
全然ギターと関係ない。何何
ギターとは、
クピンスキーギターで、あ、でもすごい女の人めっちゃ美人じゃん。
めっちゃ美人でしょ。
女優みたい。
そうそう、あのハリウッド女優みたいな。
クピンスキーギターデュオ、エヴァ・ヤブジンスカ&ダリウス・クピンスキ
ー。名前かっこいい。
なん、こんなのいるんですね。
こんな、だからクラシックギター界で今すっごい多分誰もが知ってる2人組なんで、
うわ、これ全然知らなかった俺。
これ知らないよ。
これはでもなんか
俺も知らなかった。
ちょっと聞きたくなったんで。80点ぐらいの。
結構高いな。クピンスキーデュオを知ったのが嬉しい。
知ったのが嬉しいからな。
しかもそいつが水槽好きだったっていう。
水槽好きっていうね。へえ、でもなんか今これ僕らが全然知らねえ何それって言ってるけど、
そうだよ、
現代ギターとかも読んでる人は多い、うん、クピンスキーも知らねえのかこいつらみたいな。
イラッとしてると思う。
マジかよみたいな、
バカにしてるよこいつらと思ってる
ね。え、スマップ知らないみたいな話をしてるような。
そうですよ、
うん、だから面白いですよね、うん、なんかその感じって。わかりました。
よしよしよしよし。
じゃあ僕ね、なかな
かよかったですよ、うん、
僕はじゃあねこれです。
はい、
雑誌ね、買ってきた雑誌、うん、近代食堂3月号ですよ。
何それ、これこんなんあんだ。
近代食堂ってあのね、飲食店経営者向けの雑誌ですね。
あ、なるほど。
だからなんかその繁盛店はこうしてますみたいなの
が、ちょっと気になるね。
書いてあるんですよ。
いい知識載ってそうだね。
そうそう、だこの中からお寿司さんが知らない繁盛店の秘密をお教えしましょう、飲食店の。
よしよし、それは聞きたいよ。
よし、
本当に知らなかったらそれは高得点だな。
うん、じゃあ読みますよ、
うん、
お客のアルコールの注文スタイルには大きく2種類ある、
うん、おお、そうなんだ。
そのお店の品揃えの中からじっくり吟味しながら選ぶスタイルと、
うん、
最初からこれを飲むと決めてメニュー表も見ないで選ぶスタイルである。
なるほどなるほど、うん、
後者の場合、とりあえずビールがその代表例だと。
はいはいはいはい。
逆に言えば、メニュー表も見ないで注文するお客がある一定数確実にいるのであれば、ビールのような黙っていても出るメニューは何もメニュー表で目立たせる必要はないと。
おうほうほう。
ということで、
うん、
ビールのメニューをあえて最終ページにする。
ほう。
代わりに原価の低いハイボールを一番前のメニューに、
なるほど、
する戦略がここに書いてある。
ああ、そういえばそういう店結構あるね。
うん、
あ、いや確かにビールって一番最後だけど、
そうそう、
どうせ乗ってるだろうと思って別に見ないで頼んじゃうもんね、うん、
でハイボールってその原価が低いけど、
あ、
まあ、そんな値段は変わんないじゃん。
確かに。
だからハイボールを出すためにハイボールを目立たせて、
ああ、そういうことだったんだ。
ビール飲むやつはもう黙ってても飲むから、メニューではもう目立たせ
る。なるほど、確かにハイボール1ページ目に載ってんのよ、うん、
載ってるでしょ、目立ってるでしょ、 あのレモン入りのなんかさ、
そうそうそうそう、
でコップにパッと見て、あ、ハイボールいいなって、
あ、思っちゃう思っちゃう、
低糖質だし、
うん、
ビール飲みてえけどハイボールにしとくかみたいな。
うわ、まんまと。
これなんですよ、この戦略なんですよ。
てたか。いやー、それでも確かに、
うん、
知識的にはすごい良かった、
うん、
けど、
はい、
おもれでも思いつくんじゃないかなっていう気はしないの。
絶対思いつかない。
だってそれはビールは確かに書かなくてもいいだろうなとも思うもんな。75。
まあまあまあまあ、悪くはない、
悪くはない、ね、よかった、すっごいよかった、
悪くはない、ね、
知識は俺のより100倍勉強になったな。
でもこういうのをちょっと繰り返して、
なるほど、
全く知らない知識にも触れようっていう企画なんですよ。
あ、すごいいい企画だね、うん、あ、俺ちょっとな、ちょっと趣旨を間違えてるとこあるな。俺
そうだった
の。なんかあの、うん、ただただ知らないことを言う感じになっちゃった。
じゃあ次 なんか雑誌を変えます？
俺はちょっと雑誌変えようかなと思って。
あ、何にしました？じゃあ
俺はね、次ヘラ戦火行こうかな。
ヘラ戦火、
ヘラ戦火、月刊ヘラ戦火。
ヘラ、
ヘラっていうのはまあ魚のヘラ、
ヘラブナ、
ヘラブナ、
ヘラブナ釣りの専門職。
ヘラブナです。
これ食えてんのこの
人。ヘラだからね、魚釣りの中でもヘラの。
この人たち食えてんのかな。
編集部一同大丈夫か。
ヘラブナ釣りの知識はでも分かんないです。僕全く知らない。
ちなみにこの魚釣りっていうのは船で始まり船で終わるっていう。う
ん、おなんかそれいいよ、いいよ。
これはあの雑誌に書いてなかった。
あ、なかった。知ってた。
これ俺がなんかね、唯一知ってる釣り情報。
お、いい、いいよ。でもいい感じよ。
そうなのよ。
じゃあそんなヘラ戦火の。
そんなヘラ情報から
教えてくださいよ。
あー、これちょっとな。
ヘラ戦火の中から。
ちょっと、うん、とりあえずじゃあ俺のね、はい、これは知らないだろうなっていう。おうおうおう、まずね、
はい、
まあ、巨大ベラ狙いの。
巨大ベラね。はいはいはい。
狙いといえば、長谷川守ですが、うん。
いや、知らない。
長谷川守知らないですか？
長谷川守は知らないな。
もう釣り歴20年以上。もうヘラブリはじ、ヘラブナ始めたのはもう2002年なんだけど。まあ、
有名な人なんでしょうね。
そうそう、もう、うん、もういろんなね、能力でこの人ね、いろんな、ちょっとアクロバティックな釣り方するタイプ。で、この人がヘラブナに選んだ、
うん、
ここが一番いいんじゃねえかと選んだ場所は、
う
ん、どこかっていう。
場所？え、それは地名なんですか？
あ、地名ではなくて、
あの、こういうところ、
こういうとこが実はいいっていう。
はあ、でもヘラブナってさ、淡水魚でしょ？
うん、そうだね。
ってことは海とかじゃなくて、
海ではない、
あれじゃない、ダム。
おおお、半分あたり。
え、
半分あたりっていうのは、
はい、
要は、
はい、
一番いいって選んだのは、
うん、
心霊スポット。
ああ
心霊スポットが、うんうんうん、要するに荒らされてない。
確かに。
から
そこ釣り行くやつあんまいないもんね。
そうそうそう、
心霊スポットには。
この人なんかね、スピリチュアルな能力でいろんなことをなんかやってるタイプらしくって。
大丈夫かよ。
すごいんだ、この人。なんかね、あの、釣りの前に、
はい、
リン、ピョー、トーシャーって言ってから釣り出す。
めちゃくちゃやべえやつじゃねえかよ。長谷川。
長谷川守さんも多分この業界ではね、スピリチュアル釣り師と呼ばれて。
うわー、すご。
すごいのよ。で、金山ダムっていうなんかね、とこで。
お、金山ダム。
うん。なんか、心霊スポットらしいんだけど。
そこがでも、ヘラブナ釣りで、すごいいいみたいな感じなんだ。
なんか多分ね、この時は、この時期、
うん、
この何月のかな、2016年の6月の時期は良かった。
うん、へぇー。すごい。でもなんかそのヘラブナの有名な人が、心霊スポットは、うん、ついスポットでもあるよと。
そうそう、そういうこと。
いや、それはなかなか面白いじゃないですか、なんか。いや、いい、いいですね。
よかったですか。
いや、これはもう70ぐらいはありますね。
お、77。
まあ、中で。いや、面白い。
注目、今後注目の長谷川守さん。
長谷川守ね。
うん、ヘラブナ釣り。
わかりました。じゃあ僕は、これかな。近代食堂。
また近代食堂。
3月号から。
さっきも3月号だろ。
やっぱ飲食店経営からお寿司さんにまた知識をね、うん、教えてあげようかなと。
いや、もっとちょうだい。飲食店情報いいわ。なんかすごい、あんま自分じゃ使わないけど、なんかどっかで使える気がするわ。
じゃあ読みますよ。
はい。
店側の都合で考えるか、うん、お客の立場で考えるかで、
うん、
商品の売れる売れないは大きく異なる。
うん、
例えば一昔は、焼き鳥も寿司も注文は2個単位が普通だったが、
うん、ああそうだね、うん、
時代の流れから今や1個単位が主流となっている。
ああ確かにそうだ、
うん、反面鍋料理、
ほうほうほう、
これは未だ注文が2人前からとなっている店が少なくないと。
ああそうだね、1人前で聞いたことない。
確かに鍋は面倒ではあるが、うん、そこには少なからずニーズがあり、
うん、
1人前からでも注文可能にすれば売れ数アップの可能性がある。
おうおうおう。
ただもったいないのが、うん、一人前からの注文に対応しているのにそのことを強く打ち出してない店が多い、
うん、おうおう。
だからこの鍋一人前から OK をアピールすることで、
はいはいはい、
お客のニーズを掘り起こせるのだと、
うんうんうん、
なので、うん、鍋一人前から OK は積極的に売り込みましょうという知識でございます。これ
なるほど、
うん、
なるほど、
分かりやすく書きましょうと一人前からいけるのであればあ
そっか、
分かりやすく書こう。鍋一人前から OK だったらその鍋を当てに飲む、うん、飲みたいなってお客さんの需要も掘り起こせると、
うん、なるほど。
二人前ちょっと多いけどなんかさちっちゃい鍋でこうグツグツやりながら、うん、なんかこう熱燗とかこうグッとい いじゃないですか。そういう店ねえかなと思ってるお客さんが多いかもしれませんよと。
そうかそうか、う
ん、でも一人前から OK って書いてなきゃ怖くて頼めませんよ
すっごいフォローしてくれるね、その雑誌そこまでちゃんと教えてくれるんだ。そう、
これがやっぱね
近代食堂、
近代食堂
親切だな。
すごいんですよこれ。
確かに書いてないと、
う
ん、
そう、
あの多いんだろうなと思っちゃうね。
うん、鍋、あいい、なんかかき鍋いいな、
うん、
でもなんかめっちゃドーンと出てきたから食い切れないし、うん、めんどくせえな、
うん、
いや普通のつまみにしとこう
って、うん、思う思う。
でしょ、
そうだよ、書かなきゃ
書かなきゃ一人前から OK 書かなきゃ
いや食堂のやつは、うん、食近代食堂読むから、うん、うちのラジオ聞いてあそうかとは思わないだろうけど、ね、
いやこれ面白いんですよ近代食堂。どうですか、
書いてちゃんとアピールすべきと、うん、
すべきと。
ああ、なるほど、もう75点だな
さっきから全然変わんないな75点から。いやい
や、それは確かにそうだなっていうさ、うん、あの、うん、その通りだなって思うのよじゃなくて、
あ、もう
しない、そうかっていうさ。
なるほどね、
うん、それは書いた方がそれは確かにいいだろうな、うん、まあ気づかなかったけど、
うんうんうんうん、もう全然知らないところ視覚からの情報ではなかったってことね。
そうそう、
なるほど、厳しいね
厳しいんだ。
ちょっとじゃあお寿司さんも また雑誌を買えますか。いっぱい持ってきたな、なんか
雑誌します、
雑誌、
うん、いやいやいや、やっぱりちょっとねいっぱい持ってきたんでね、うん、いろんなところが出したいですけど、
はいはい
はい、次は、
ええ、
月刊陸上競技。
なるほど、スポーツ、陸上専門誌だ、
うん、これはもしかしたら陸上やってる人はね読んだ、
いや読むでしょう、こういう
の、ね、読むのかな
多分ね。
すごいですよ、
自分がだって乗ってたりもするんじゃないですか。
あ、そうね、
有名な大会出た後に
いい写りかなみたいな感じで見る人もいるかもしれない。
ほう、陸上の知識ね、いや全く知らないわ。
あ、知らないね、うん、俺も全く知らなかったんですけど、
うん、
ね、ハンマー投げってあるじゃないですか。
あ、室伏浩二、
そうそう、室伏浩二、うん、でこれを鍛えるトレーニング講座っていうページがあった
の。ほうほうほう、
高校編なんですけど、うん、でトレーニングにいいもの、
うん、はい、
これが何がおすすめかっていうのを知って俺はびっくりしたんだけど、
トレーニングに使う道具ってことですか。
道具ですね、ハンマーを
練習する。あ、でもさ、室伏が練習でなんかさ、すげえ変な練習ばっかやってたじゃん、
うん、
トアミをなんか投げた
りとか、あ、そうそうそうそう、
新聞紙をなんかくしゃくしゃくしゃ
って、あ、そうそうそうそう、だからさ、そうなんだよ、うん、ハンマー投げの練習がそこは多分充実してないんだろうね。
なるほど、
うん、
何
ちゃんと、もうね、おすすめですって書いてある。
これがと、
これが、
へえ、何、でもまあ動きからすると、
うん、
まあ、ぐるぐる回るわけですよね。
そうですね、うん、
なんかそのやっぱ回る時の軸をこうしっかり動かないようにみたいな、
うん、うんうんうん、いいとこだよクイズになってるけど、
ね、だからやっぱある程度重さのある、
うん、
なんかその紐がついてるようなものなんじゃないですか、これは。
もうほぼ正解ですよ、
ね、近いの、
うん、あのね、いろんな棒を使用してハンマー投げのターン練習をしますが、
はい、
ハンマーを加速させる練習には、
ええ、
しなる棒がおすすめです
いや
だって本当に書いてあるのよ、しなる棒、
しなる棒、そんな売ってないでしょ。
これ見て、
しなる棒、
これがしなる棒です。
え、何これ
野球のバッティング練習用の棒なの。
え、しなる棒
しなる棒って
売ってんのこれ、しなる棒。
これ商品名がしなる棒なのかな。なんかその要するに先っちょの方がちょっと重くなってて、な間がまあゴルフクラブみたいな感じだよね。
それをしなる棒って呼んでる。
これをしなる棒と呼んでる。
名前つけりゃいいじゃん、なんかなんとかスティック
とそうなんです
ね、しなる
棒、公式でしなる棒って言ってる。
しなる棒、ね、なる棒ならまあ別に何でもいいよっていうことなのか、専用のしなる棒っていうのが
いややっぱないね、しなる棒しなる棒なんて商品名はない、ね、なん
か名前つけろよ、しなる棒にさ。
ハンマー投げってのはやっぱそれぐらいもうあれなんですよ、ニッチな世界なんですよ。
まだそこなんだね。
そう、もう
その専用の棒が売ってますよってことじゃなくて、
じゃなくても
何かしてしなる棒でみたいな。
ちょっとしなる棒練習しとけよ。
結構まだそこなんですね、うん、まあ
そう
だ。いやなるほどね、
そうなんだっていう、まあ、知らなかったでしょ、
まあ、知らなかったけどなんかでも60点ぐらいな感じが
聞く。
なんか
しなる棒いくらか知ってる。
なんかちょっとハンマー投げのアバウトさにちょっと腹が立ったっていう。もっとちゃんと作れよって棒を、訓練用のやつをさって。
そうなんですよ、うん、ハンマー投げのその状況も知ったっていうね。
なんかちょっとね、
ちなみにしなる棒は6000円します。
結構高い。
結構高い。
結構高い。わかりました。
はい、
じゃ あこれで3つずつ読む。
つ
あ、じゃあこれでじゃあ今回は最後にしましょう。おう、じゃあ私はね、
次何の雑誌、
近代食堂2017年3月号。
全部そうか。
近代食堂が好きなんだよね。
よっぽどいい知識載せたんだろうな。
さあじゃあこれにしましょう。あのね、最近ちょっと注目株の繁盛店で東京ミート酒場っていう居酒屋があるんですよ。
ああ、なんか聞いたことある。
新宿とか石神井とか武蔵小山とか吉祥寺とか5店舗ぐらいあるんですけど、まあ、名物がね、あの日本一美味しいミートソースっていうのが、
おー、へ
ー、お締めの一品でミートソースパスタが食えるんですよ。
いいじゃないですか。
これがね、うまいうまいと評判なんですが、そんな東京ミート酒場からの知識を、うん、
東京ミート酒場からの知識、
東京ミート酒場にまつわる知識を、うん、お寿司さんにお知らせいたします、うん、フードメニューでも、うん、味とネーミングのちょい替えであまり人気がなかった商品を売れ筋に変える注目例がある、うん、東京ミート酒場では以前、うん、アスパラとベーコンの自家製醤油だれというメニューがあったが、うん、
はい、
この商品名を変えました、
うん、
アスパラとベーコンの秘伝だれバターにしました。うん、そうしたところ、うん、ベスト10に入るほどの人気商品に生まれ変わったと、
うん、
という話。
何を変えたっつった？醤油？
変更前が、うん、アスパラとベーコンの自家製醤油だれ。
醤油だれ。あ、ね、なるほど、うん。
これはそんなに吐けなかったけど、うん、これをアスパラとベーコンの、ここまでは同じです。アスパラとベーコンの秘伝だれバター
にした。何なのこのさ。え、何が違うの？
字面で見たらもうはっきり違うから。
あ、ほんとだ。
秘伝だれバターのうまそさよ。
うわ、ほんとだ。これ字面で見たら全然違うわ。
ね、自家製醤油だれ、なんかピンとこない。
ピンとこない、ピンとこない。
全然、ん？ってなるけど。うん、秘伝だれバター。秘伝
だれバターだわ。
この言葉の力ですよ。うん、え、うまそって。
思う
でしょ？
めっちゃ思う。
これだけで商品が、うん、ガラッと変わっちゃうんですよ、人気が。
このそもそもバターついてなかったじゃん。
そうだから、バターを、まあメインにしたってことですよね、味付けの。
おー、うん、あ、もともとついてたけどバターを押した
わけじゃない。バターを押したんです。
あ、
食べる前からうまそうって伝わる感じ、
わかるわかる。あ、
これに変えたんですよ。
うん、
そしたらもう人気になっちゃったと。
なるほど ね、ああ確かにこれは知らない情報だな、ね、そして今後も知らないだろう情報だわ
ただこのね本当ちょっとした言葉の使い方でもう売り上げが
コピーの要はコピーの力じゃん
倍増するんですよ、うん、だから常にもう飲食店の経営者は、うん、どういう言葉がうまそうかなとか、うん、お客さんに刺さるかっていうのを常にやっぱ考えてもらわないとっていう。
なるほどね、うん、秘伝ダレバター
いいでしょう。秘伝ダレですからねただのタレじゃない秘伝ダレしかもバター
しかも
アスパラとベーコンにやっぱバター
やっぱバターはね
強いじゃないですか。なんか食べる前からうわしょっぱそうでなんかコクがあってうまそうみたいな感じがもう、うん、
てかそもそも最初の秘伝醤油ダレのセンスの悪さったらないよ。
最初は自家製醤油だ
自家製醤油
これダメでしょ。
これダメだよ、ね、
これダメ。自家製って言われてもさどんなものか全く分かんない、うん、お前の自家製なんだよ、うん、聞かせろよと。ダメなんですよ自家製とかつけちゃダメ自家製かもしれんけど
そんなこと言ったらみんな自家製だもんね。
どういうものかもう書けよと。
なるほどね、うん、
この一工夫がやっぱ大事なんですよ飲食店は。
ああこれはなかなかね、うん、俺の中では、うん、そうかっていう知らなかったなっていう、うん、そして思わな、うん、思いもしなかったなっていうのを考えたら80点
おちそんなだな今までの壁をそんな超えなかった
あ、まあ、80だな。
80かいやでもいいでしょこれ近代食堂、
うん、近代食堂近代食堂勉強になることが多いね。いいでしょ、うん、なんかあれだねすごい役に立ちそうだけど、うん、自分の生活には一切役に立たない情報がいっぱい、
ね、まあ飲食店経営はこうやってなんかコツコツなんか工夫していくんだろうなみたいな、うんうん、いやいいじゃないですかこれ面白い。
いいね、うん、なんかもうもっとすごい なんかさ、うん逆に腐ったものを出すみたいな知識があったら俺はすげえと思って
あるわけないで
しょ一回床に落ちたやつは
閉店しちゃうじゃんこれ
大丈夫、
まあ、ありましたけどね客の残したやつそのまま使い回して出すっていう店がそういうのは載ってませんからまあでもこのなんかいいですね知らなかったこと知れるっていう、ね、これちょっと次回もなんかやってみましょうよ。
なんかちょっとまた違う雑誌でもね
挑戦してみましょう。これは
近代食堂ずっとやる続けるでもいい
あるかなそもそもちょっと次の5出てくんないとというわけで、
はい、
これをなんだっけタイトルをもう
忘れちゃったけど読んだことない
雑誌選手権ねえこれ知ってる次回もこれ
やりましょう
やりましょうぜひ
やろうやろう。
というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。